幸広プロレスワールド水道橋選手権期間無制限一本勝負。さあ今週は始まりました、幸広プロレスのワールド水道橋選手権ですけれども、先週はですね新作展を、水道橋のレブリチャルの方で開催してまして、それが無事終わって気が抜けたのかどうかちょっとね、選手の記憶がもうないんですけれども、多分気が抜けたんでしょうね。見事にこのポッドキャストを忘れてしまい、大変申し訳ございませんでした。でもなんとかね、こうちょっとやっぱり新作展とかこの洋服の展示会とかっていうのは準備がねすごく大変なんですけれども、終わってみたらなんかやってよかったなって毎回思えるので、今回もなんですけれども、3日間かな、金土日と3日間新作展させていただいて、なんかあれだったんですね、この新作展のためだけに地方からお越しくださった方もいて、もうめちゃくちゃそれがなんか頑張って準備してよかったなって思えた瞬間でしたね。本当になんか話してたら、なんか他にもなんか東京で見られるものあるんですかって言ったら、いやもう昨日の夜中出てこれ見に来るためだけに東京来たっておっしゃってくださって、もうめちゃくちゃね、本当になんかもうこれからも頑張って洋服作らないといけないなって、こうちょっと気をね引き締めると同時になんかこうちょっと頑張ってよかったなっていうね、すごく嬉しかったんですけれども、まあこの新作展がまあ3日間しかなかったので、このポッドキャストを聞いてくださってる方の中でもまだね、幸広プロレスの新作を見れてない方もいらっしゃると思うんですけれども、ようやく先週ぐらいにインスタグラムの方で、幸広プロレスの公式のインスタグラムの方で、全部のルックが、出ましたね、出たんですけれども、見てくださいましたでしょうか。今回のテーマは伝説の一戦ということで、まあちょっとプロレスのことを知ってる方とか、まあちょっと知ってる方とかでも、まあテキスタイル見てたら、あれってあれかみたいな感じでは分かってくださる商品もあれば、まだ一個ずつの商品について、説明をしてないので、これはどういう意味なんだろうとかっていうのをね、まだ伝わってない商品が多いと思うんですけれども、もともと幸広プロレスを始めた当初は一個ずつの商品に説明書きを書いてたんですよ。一個ずつ説明をつけてたんですけれども、まあ、レブリチャルができて、まあ、この商品には、なんかね、つけて、あとはまあ、感じてもらえたらな、みたいな感じで、こう、説明をつけなくしてたんですけれども、でも、なんかやっぱり一個ずつの商品を、なんかこう、ちゃんと分かってね、来てもらえた方が嬉しいな、っていうことをスタッフの子とも話してて、今ね、レブリチャルには、商品に一個ずつにね、このエピソードを、付けさせてもらってますので、ぜひレブリチャルに、お越しいただいた際は、その商品と一緒にね、商品の説明というか、こう、商品の裏エピソードというか、まあ、これを作るにあたって、と言いますか、まあ、この商品とは、みたいな形の説明書、簡単な、本当に簡単な、もう、1から10まで書いたような、そんなね、教科書みたいな感じではないんですけれども、ちょっとこう、添えさせていただいてますので、レブリちゃんにお越しいただいた際は、ぜひそれも一緒に見ていただけたらと思います。そんなレブリチャルは、格闘技の聖地、水道橋にございます。東京都千代田区、神田三崎町2-10-5、木下ビルの4階、水道橋駅東口徒歩5分切りますので、ぜひ今週もお待ちしておりますので、お越しいただけたらと思います。さあ、まあ、大体ね、毎回このポッドキャストを撮ってる時に、この住所を言ったら、もうそろそろ終わるんだろうなっていうような、このなんとなく自分の中での、こう、ルーティンみたいなのができてたので、今回は前半の方でね、お店の住所を言うっていうね、このちょっと、 荒技に出てみたんです。荒技っていうほどのその技ではないんですけれども、まあちょっとやってみたんですけれども、それはなぜかというと何の理由もなく、今、なんかこう流れ的に言ってしまったっていう、言うたりですので、特に本当に深い意味はございません。じゃあ話すネタがなくなったのかって言われたら、今週はそんなこともないんですよ。なぜなら先週撮ってないから。なぜなら先週撮ってないから今週もこうでね、スラスラ。やっぱ2週間あれば話すことなんてやっぱいっぱいありますよね、そら。今まあ先々週でも言ったんですけど、映画の衣装をいろいろ集めたりとか、あとコスチューム作ったり、まあその新作展が終わって、これからその商品がお店に並んで、で、扱ってくださってるお店の方にもその商品が並んでとかっていう準備をしたりとかってしてるんですけれども、ブログの方に書きました。それと同時に、レブリチャルの方で新たな動きがありました。SNS にも書かせてもらったんですけれども、なんかちょくちょくね、このポッドキャストでもなんかもったいぶって、今年はなんか攻めるとか、今年はこういうのなんかできたらというんですけども、待っててくださいとかって言ってる話のうちの一つですね。レブリチャルに新しい重機や、新しい、なんていうかな、棚が出来上がってきておりますと。ブログの方では一つだけピックアップさせてもらったね、プロレスリング柄、プロレスリングの形をしたハンガーラックなんですけれども、もう見ていただけましたでしょうか。本当に作るのに、もうあれ何年？本当3、4年？ 4 年は言い過ぎですね。3年とちょっとかかったんですよ。まあ、詳しくはね、ちょっとブログの方にも、詳しくっていうほど詳しくは書いてないんですけれども、やっぱ今回ね、ちょっと、まあ、どうしても、やっぱりプロレスのリングっていうのが欲しくてですね、やっぱね、家に、まあ、皆さん住まれてる家を周り見渡してもらっても、プロレスリングを置くスペースってなかなかないじゃないですか。そらそうですよね、道場じゃないんですから。でもやっぱりプロレス好きな人間としては、リングに憧れるわけですよ。あのリングが欲しいと。で、まあ、お店をね、持てたので、絶対リングを置こうと思ったんですけれども、本当はね、ぬいぐるみ作家の、クンプっていうね、ブランドとコラボしてぬいぐるみ作った時に、一緒にそのぬいぐるみを飾るために、ちっちゃいリングを作ったんですけれども、まあ、正直はその、なんていうかな、そのディスプレイというか、なんていうかな、本当ガヤですよね、もう本当に。なんかすごくその時に二人でできる、ことをやって作ったんですけれども、まあちょっとなかなかやっぱりこう、ディスプレイにするには、まあちょっと、なんていうかな、DIY が強いなって思いながらも、まあ気に入ってたんですけれども、でもやっぱ自分の心の中では、まあこれじゃ、まあまあこれも可愛いけど、もっとなんか本格的なリングが欲しいんよなって思いながら、本当にもうレブリチャルができて2年目。1年今日やったかなぐらいだったんですけれども、本当にプロレス見てたんですよ。後楽園ホールで。プロレス見てるときに入場した選手がこう、ガウン脱いで、ポッてかけたんですよね。そのリングロープのところにガウンをポッてかけたのを見て、あ、そうか、リングロープに服がかけれるってことは、リングは洋服をかけれるな、みたいな感じに、そっから僕その試合がね、全然頭に入らなかったんですよ、もうずっと。あ、ってことは、あそこをああいう風にして縦にして、んで、このリングにハンガーがかかるようにしたらいいんかみたいな感じでこう、その時にひらめいて、んで、ずっとレブリチャルの重機、棚であったり重機作ってくださってる方に、軽くこう相談してみたんですよ。これってできますかねって言ったら、いや、ちょっとやったことないですし、ちょっと聞いてみますみたいな感じで、一回ちょっと聞いてもらって、いや、なかなか難しいと思います、みたいな。あ、じゃあもうちょっと詰めないといけないですね、って言いながら、そんなポンポンポンポンデザインが出てくるような人間ではないので、まあちょっとね、ゆきひろプロレスの商品を作りながら、で、会えた時に、まあこれだったらこうできるかなって考えてみたり、とか、まあ衣装を作りながら、まあちょっと衣装を作った、ちょっともう集中力が切れた時に、ちょくちょくこう、 レブリチャルを見渡してこう、ああ、そこにああいうのあったらいいなとかで重機考えてる時にずっと考えてたんですよ。どうやったらできるんやろ、どうやったらできるんやろっていうのをずっと考えてて。でもやっぱり自分だけの、脳みそだけだったらね、あそ、今できてるような、素晴らしいハンガーラクは作れなかったと思いますし、確実に作れなかったんで、いろんな人に聞いたり、いろんなお店にかかってる重機見たりとかってしながら。でもやっぱりプロレスリングのハンガーラクっていうのは世にないわけで。で、どうやったら作れるんやろっていうのをその重機作ってくださってる方に、相談しながら、まあ、これだったらできるんじゃないかって、やっとゴーサインももらえたんですよ。やっと。で、それで聞いてみますって言って。で、職人さんたちに聞いてもらって。そしたら、やっぱり職人さんたちもプロレスリングを作ったことはなく、どうやったらこれ作れんねんって。もうこれ本当洋服作るときと一緒です。またちょっとめんどくさいもん来たな、みたいな感じになってたらしいんですよ。まあ、工場の人たちも、いつもこれどうやって作んねんみたいな。これどうやったらできんねんみたいな感じで。これどうやったら、こう、形になんねんみたいな感じになってたらしいんですけど、洋服作るときと一緒で、最後にかけて、こう、楽しくなっててくれたという。これ本当に洋服作ってくださってる工場さんとかと一緒で、後半の方すごく楽しんでくださってるんで、やっぱそういう話をちょっと聞いたら、なんか嬉しくなるんですよね。ああ、なんか一緒にやってもらってよかったなとか。多分作ってくださってる方も、あ、これできてよかったなって思ってくださってるっぽいので、なんか毎回、また次もよろしくお願いしますっていういい関係がこう、今までね、ずっとブランド始めて10年間続けてこれたわけですけれども、まあこれからもね、やっぱり自分の脳だけでは、作れないものとかっていうのはたくさんありますんで、いろんな、プロフェッショナルな人たちにお願いしながら、で、スタッフの子たちの力借りて、で、周りの人たちの意見や、こう、いろんなね、力を借りて、楽しいこととか、作りたいものとかっていうのを一個ずつ作っていけたらなと思うんですけれども、やっぱ、本当に、おととい、一個ずつ出来上がっていくのを見てて、すごく、本当に嬉しかったんですよね。なんかこう、ロープが一個止まるごとに。まあ、ロープという名の鉄なんですけれども。まあでも、リングのね、ハンガーラックっていうのはなかなか東京でも僕見たことないですし、まあちょっと海外に行ったこともいくつかあるので、まあ見たんですけど、まあハンガーラックがプロレスリングになってるっていうのは初めてじゃないのかなと思うんですけれども、まあ世界は広いのでね、かで僕と同じような考え方でプロレスリングをハンガーラックとして使ってるお店があるかもしれないので、世界初とは僕は言えないんですけれども、でもプロレスリングのハンガーラックっていうのはなかなか見れるような、場所はないと思いますので、ぜひね、今週そのハンガーラックに関してはもうレブリチャルでもう見れますし、新作の商品もどんどん並んでますので、ぜひ今週もお越しいただけたらと思います。で、実はなんですけれども、このポッドキャストを撮ってる、次の日、またその次の日かぐらいまでは、多分ちょっとレブリチャルのね、午前中工事をしながら、今 SNS に上げてるのはハンガーラックだけなんですけれども、いろいろできてきてるんですよ。もともとお店を出した時から売っていたんですけど、ハンガーラック買っていたやつをもう完全に全部もうお店にあるハンガーラックが完全に全部オリジナルになりました。もう売って出て買えるっていうのがもうなくてですね、ハンガーラック、棚、いろいろあるんですけれども、まああと入り口の、すぐ入ってすぐのところにもガラスケースができで、その作ってくださってる方も、こんな厚さの、ガラスケースは作ったことないっていうような壁に取り付けるガラスケース作っていただいたりで、新しい商品が、できてくるので、それを飾るためのなんていうかな、あれはなんていうんやろうな、あれはね、写真立てではないんですけれども、まあその商品を飾るなんていうんやろうな、あれなんて言ったらいいんかなっていう名前がちょっと今出てこないんですけど、そういうのができてきたり、いろいろレブリチャルも リニューアルしてきてますので、1回来たことある方も、そしてまた2回来たことある方も、3回4回5回と何回も来てもらえるように、みんなで力合わせて楽しい空間を作っていけたらと思いますので、今週も元気に皆さんのことをお待ちしておりますので、ぜひね、プロレスを見に行く前や、プロレスを見た後、そして水道橋の近くに寄った時はぜひレブリちゃんにお越しいただけたらと思います。いろいろなんかプロレスのお祭りがね、後楽園ホールでも行われていますので、あとそうだ、これ先週取り忘れたから、武藤敬司さんの引退試合の時にはたくさんね、お客さんも、レブリチャルに来ていただいて本当に嬉しかったですので、今年っていうかまあね、今月残りあと2日、来月も再来月も、もう本当に今年も来年も再来年もずっと、お待ちしておりますので、とはいえね、まあまず一日一日を大事にしていかないといけないので、明日皆さんのことをお待ちしておりますので、ぜひレブリチャルにお越しください。それでは来週も忘れずに撮れたらと思いますので聞いてください。さようなら。